Are you okay?
Okay.
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 Okay. Okay. Okay.
NGOK.
Let's go. 長岡の今を伝える長岡 NGOK。 長岡の今を作る現場にお邪魔し、活躍する皆さんの声をお届けします。これであなたも長岡 OK。 この番組は長岡市の提供でお送りします。
長岡 NGOK です。今回は7月22日にオープン予定、米百俵プレイス未来へ長岡西館のご紹介をさせていただきたいと思います。お話を伺うのは未来へ長岡企画推進室の井口麻子さんと杉田セリカさんです。よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。
さあ、今私は米百俵プレイス未来へ長岡西館エントランスに来ております。洗練されたデザインの外観を見ただけでワクワク感があるんですが、一歩中に入りますとこの開放感、心地よい外の光が差し込んでゆったりとした空間が広がっております。まさにいろんな人が集い、そして感性を育んでもらえそうな、そんな雰囲気を感じるんですが、もうすでにワクワク感が止まりません。早速紹介してまいりたいと思います。まずはこの未来へ長岡西館について、どんな施設なんでしょうか。井口さん、お願いします。
はい、米百俵プレイス未来へ長岡西館は、人材育成と産業振興イノベーションの拠点として7月22日土曜日にオープンします。主に3階に移転する五村文庫は、蔵書、暮らす、働く、ひらめくのエリアテーマと15の選書テーマ別で配下するなど、新しいスタイルの図書館としてリニューアルオープンします。また5階には大学、高専、産業界と一緒に競争事業を展開するナデックベースが市民センターから移転します。人、本、歴史、産業、学術、アイデアなどとの新しい出会いを生み出す空間と、関係機関とタイアップした交流を促進する事業によりイノベーションを進めます。
さまざまな出会いでどんなイノベーションが創出されていくのか、非常に楽しみな場であるんですけども、それでは早速実際に見て回っていきたいと思いますが、井口さん、よろしいでしょうか。
はい、
まずエントランス入りまして、こうエスカレーター上がっていきますと3階に着きました。ここはもう本がずらっと並べられておりますが、こちらご紹介ください。
はい、ここは大正7年に開館した長岡市初の公立図書館五村文庫が、ここ未来へ長岡に移転し、新しいスタイルの図書館としてオープンします。特徴としては、4万冊の本をテーマ別で配下するといった工夫や、 IC タグシステムの導入による貸し出し、返却、予約、受け取りをセルフ化、会話や施設の写真撮影の制限は極力行わず、蓋付きであれば飲み物や軽食の飲食可能といった特徴などがあります。
ゆきさん、まずびっくりするのはこの動線も広いですし、なんといってもこの本の分類の仕方、これまず特徴じゃないですか。
そうですね、こちらは NDC 日本十進分類法ではなくて、ジャンルの壁を越えて暮らす、働く、ひらめくのエリアテーマと15の選書テーマのテーマ別で配下しています。利用者の趣味や日頃の課題、潜在的な悩みに触れる言葉を用いて棚を構築しました。
実際にこの今五村文庫を来ているんですけども、確かに今までのこの図書館の雰囲気、その分野ごとのこの分けとは全く違って、棚の上にこうカテゴリーが大きく掲示されているんですね。
はい、そうです。大テーマというところの15のテーマの他に、うん、はい、その下に中テーマ、小テーマということで、うん、はい、お客様に分かりやすいテーマを掲示しています。
うん、そしてこれは単語じゃなくて、物語と言葉とか、芸術に触れるとか、体と心とか、こういうね、非常にニーズを捉えた分かりやすい仕分けになってるんですね、これ。
はい、そうですね、利用する皆さんが手に取ってみたいと思うような言葉を使っています。
その辺もこだわりかと思うんですけども、あと環境の中ではこう本棚の高さをこう変えたりもしてますね。
そうですね、北側の書家は高書家と呼んでいまして、どちらかというと自分と向き合うような棚を作っています。働くとかあと世の中に関係するようなテーマを北側に配置しています。南側には、暮らすというテーマで、皆さんの暮らす自分の生活の身の回りに関係するようなことをテーマとして配置しています。
その他にも新聞雑誌豊富に揃ってるんですね。
はい、そうですね。雑誌は市民の趣向や流行を考慮した幅広い300タイトルを揃えており、個人のスマートフォンや貸し出し用のタブレットで900タイトルの雑誌を館内で読むことも可能です。
そしてゆっくりとそうした本や雑誌新聞を読んでもらうスペースも充実しております。座席数もかなり多いですね。いろんな椅子もありますが、
座席数は約400席あります。そのうちウェブサイトから予約できる電源コンセント付きの自習席が18席あります。
そしてこの書家の中にですね、突如として現れる大きな三角形の屋根、屋内に家のようなものがありますが、
ミラエハウスといいまして、最大30人が収容できる図書館内のガラス張りスペースです。子どもの学び場や交流イベントの場として使用する予定です。
こちらも子どもたちが入りやすいリラックスして過ごせるようなそんな雰囲気になってます。秘密基地のような雰囲気ですね。
はい、そうですね。
ぜひね、この新しい形での本との出会いを体験できる五尊文庫をご注目ください。長岡
NGOK。
ではここからは杉田さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先ほどご紹介していただいたミライエハウスの正面来ますと、何かこうジオラマがあって、しかもこうタッチパネルですかね、がこう4台置いてあるんですけども、でちょうどね大手通りがこう見える場所にあるんですが、こちらはどんなスペースなんでしょうか。
はい、こちらはしるみる米百俵という展示のコーナーです。はい、長岡に息づく米百俵の精神と、その礎を築いた小林寅三郎の生涯をタッチパネルで紹介しています。はい、それから国館学校のジオラマと、AR 拡張現実を用いた映像で街並みの変遷を見ることができます。
これは楽しそうなスペースなんですけども、目の前にジオラマがまずありまして、こう建物が建っているわけなんですが、その前にあるこのタッチパネルを見ていくんですけども、トップページ、国館学校町 AR 機、それから小林寅三郎10のエピソードとございますけども、まずご紹介していただいた小林寅三郎10のエピソード、これをまずタッチしますと、これがまず1828年、文政11年8月18日寅三郎生まれるからありますけど、これをどうするんでしょうか。
はい、こちらを、指で上にスワイプしていくと、はい、寅三郎の生涯を知ることができます。
成長していくわけですね。
はい、はい、そうです。幼少期から、寅三郎が、米百俵の精神の考えを、まとめるにあたって、経緯などが、見ることができます。
なるほどなるほど。
はい、寅三郎の生涯の中でも、10個のエピソードを取り上げまして、寅三郎だけでなく、越後の三傑と言われた河合継之助や三島奥次郎との交流についてもこちらで知ることができます。
なるほど。イラストも使いながら、そして一口メモなんていう解説もありながら、こうタッチパネルを操作しながら学んでもらおうという。
はい、楽しんで学んでいただきたいと思っています。
そして気になるもう一つの方なんですけども、これが国館学校町 AR 機、これはどんなものなんですか。
こちらは国館学校町歩き AR と書いて、
国館学校町歩き AR にかけて、
はい、
歩きなんですね、これは。はい、これをタッチしますと、お、拡張現実の映像が出てまいりましたけども、これはどんな映像なんですか。これ古い時代の映像が出てきたようなんですか。
はい、こちらは、米百俵プレイス未来へ長岡西館が立っている場所の、交差点を、 昔の時代から今の時代までの町の変遷を見ることができる、コンテンツというふうになっています。
なるほど。イラストでかつてこの明治時代ですけど、今明治時代はこういう風景じゃなかったんだろうかということで出てるわけですね、映像が。
はい、その通りです。はい、未来長岡が建っているところは、明治時代に国館学校という学校があった場所でした。で、国館学校の他にも、当時の役所だったり、藩主の住居だったりがあったような、場所で、こちらから、米百俵を使った町づくりというのが始まってまいりました。はい、
そして時代をこう追っていけるわけなんですが、その他にも別の時代に今度は進んでまいりますと、大正昭和戦前、
こちらの方は、明治だったり大正昭和、それから、昭和の戦後復興期、それから今の平成令和時代ということで、4つの時代の町の変遷を、見ることができるようになっています。その時々の事故、あった出来事とかを、その時の会話で知ることができるコンテンツになっています。
なるほど。もうこの大正昭和戦前になりますと建物も変わってまいりまして、そして昭和戦後復興、それから昭和後期になりますと、もうねだいぶ今の様子と近いものが出てまいりましたけども、ただ今もうない建物などもね見ることができますね。
あ、そうですね、当時建てられていた建物をAR の技術で、モデリングを作って再現しまして、その時特に昭和戦後復興期、昭和後期になりますと、そちらに実際歩いたことがある方もいらっしゃると思うので、懐かしい風景を、見ていただくことができるかと思います。
そして平成令和現在の風景を見ることができるということで、これはもう楽しみながらね、ぜひご活用いただいて、ぜひ触っていただいてですね、タブレットを触っていただいて楽しんでもらいたいなと思うんですけども、こちら杉田さん、3世代、おじいちゃんおばあちゃんとかね親御さんと一緒に、子どもたちも一緒に懐かしみながら、そして子どもたちにとっては新しい学びになる、皆さんで楽しんでもらいたいですね。
はい、たくさん多くの方々に来ていただいて、お子さんと、おじいちゃんおばあちゃんとか、皆さんご家族一緒に見ていただけると嬉しいなと思います。
4階がこう吹き抜けとなっているので、5階にちょっと来てみたんですけども、階段がこうありますね。こちらはどんな場所なんでしょうか。
はい、こちらは未来へステップと言います。最大100人収容可能な階段を利用した空間となっています。また270インチの大型スクリーンと点吊り式のプロジェクターを備え付けております。
杉田さん、これはいろんな活用の仕方ができそうな、使う方によっていろんなアイデアが生まれそうな、そんな場ですね。
そうですね、例えば、講演会ですとか、またイベントを使ってない時には、利用者の方が、こちらの方に座っていただいて、下の3階の図書館を見ながら、読書だったり交流できるスペースとなっています。
まさにこう一歩一歩未来へのステップを上がっていくような、そんな思いが感じられる場所でございます。さあ、紹介してまいりました米百俵プレイス未来へ長岡西館、未来へ向けてのイノベーションの生まれる場となることを予感させられます。まだまだ今回紹介しきれていませんので、次週後半でまた紹介してまいりたいと思います。今日お話をお伺いしたのは未来へ長岡企画推進室の井口さんと杉田さんでした。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日ご紹介した内容に関するお問い合わせは未来へ長岡企画推進室、電話番号 86-6008 86-6008 までお願いします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。お問い合わせは長岡市役所広報魅力発信課、または FM 長岡までお寄せください。